明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。さあ、明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療の話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組でございます。はい、さあ純さん、今月のテーマどうしましょう。
はい、認知症でいきたいと思います。
認知症について今月はたっぷり伺っていきます。奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。それではスタートです。
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、認知症でお送りしています。ゲストは奈良県立医科大学医学部助教の高橋正人先生です。高橋先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、この前昨年なんですけど、はい、テレビ見てましたら NHK スペシャルでですね、はい、認知症の第一人者が認知症になったという番組やられてて、
はい、
長谷川和夫先生という、はいはい、もう本当に認知症の戦後から研究された先生が認知症になられちゃってっていうのをやってたんですね。非常にショッキングで、
ご自身がっていうことですね。
そう、もうこの先生すごい先生で、昔地方書って言ってたんですけど、
そうでした。
それが人を、ね、差別するような話なんで、うん、認知症に変えましょうって言った先生でもあるし、その長谷川式簡易知能評価スケールって、その認知症かどうかっていうのの検査のやり方も作られたすごい先生がなられちゃったんですね。
はいはい、
やっぱ先生もこれ、この先生のことはお名前もも
ちろん存じ上げてます。
やっぱり
で、ね、横で大きくずっと頷いてましたから、
ね、そうですね、
そうだよそうだよみたいな感じで、
やっぱりもう有名な先生で、
そうですね、本当におっしゃられた通りで、もう長谷川先生といえばもう大変ご高名な方ですので、ね、
先駆者的な、認知症の先駆者的な先生でもなられちゃって、やっぱり先生だからなってる自分をちゃんと講演会で話すわけ。だからなんかね、すごく先生のその一言で、うん、まあインタビュアーが、先生どうなんですか認知症っていうのは、どういう感覚なんですかって言ったら、自分の中での確かさがなくなる、
はあ、
いや自分の中で確実にこうだと思うことがどんどんなくなっていくんで不安になるっていう、やっぱりそういうことなんですね先生。
そうだと思いますね。今おっしゃられた通りで、実は言うと認知症の初期の症状っていうのは一番多いのは不安だっていうふうに言われてます。
あ、不安なんですか。
はい、不安を感じるっていうのが症状。
そうですね、例えば、まあ、一番多かったアルツハイマー型認知症と呼ばれるものは、うん、やはり初めに記憶の障害と、あと日付が分からなくなってくるっていうふうにはよく言われておりますので、自分でこう、あれこれをやったかなとか、あれ今日は何月何日やったかなっていうのはだんだん分からなくなってきますので、うん、そうそう、それに伴ってやはり不安感を覚え始めるっていうのが、実は随伴した症状として一つ出ますね。
あ、じゃあそう、不安が出ちゃうってことは、そこから鬱になったりもするんですかね。
おっしゃられる通りですね。鬱症状というのも結構頻繁に見られることやと思います。鬱病になりますと、はい、アルツハイマーで言ったら重要な海馬と呼ばれる部分の萎縮が激しくなりますので、
はいはい、あ、そうなんですね。
そうなんですね。はい、
じゃあ余計悪化しちゃう方向に、
そこの可能性もありえますよね。
先生、認知症っていうのは先天的なんですか、それとも後天的なんですか。
そこは実は言うとまだ原因っていうのははっきりしていませんけれども、遺伝的に関連した部分っていうのもないわけではないです。
あ、やっぱりそうですか。
はい、
今日ねメールいただいてるんですよ、はいはい、リスナーの方でこの方は、滋賀県にお住まいの方でラジオネームしがらきの泣きうさぎさんですね。5月のテーマ認知症と聞いて質問させていただきます。認知症といえば高齢者の方のイメージがあるんですが、若い世代での発症事例を聞いたことがありびっくりしています、もし生活習慣などの気をつけることがあれば詳しく知りたいです。まもなく40代を迎える自分、健康について気になることがたくさんあります。よろしくお願いします、という本当に丁寧なメールを頂戴しまして、は
い、ありがとうございます。非常に嬉しいです。
確かに高齢の方がなるというイメージありますけれども、若い世代でもやはりあります、
ね、そうですね、おっしゃる通りで、若年性認知症というのは、そこそこな数がいてですね、
だ
いたい年で3万8000件新たに新規に発症してくるっていうふうなことは言われております。
これ若年性ってよく聞きますけど、はい、何歳ぐらいからが例えばこう高齢になってからの認知症と、はい、若い世代っていうのは どの年齢で分かれるんですか。
いい質問ですね、若年と高齢 の、その境目というのは一応65歳。
あ、65なんですか。
なので日本で全て取られている統計データも65歳以上で認知症発症した数っていうのを、まあ、基本的に見ていたりとか、そういうのがやっぱデータとして出てるのかなと思います。だから64歳以下で発症した場合には若年性認知症という扱いになってます。
あ、そうなんですね。結構若年性と言いながらなかなかの年まで若年に入るんですね。
おっしゃる通りですね。
先生、若い人だと先生の知ってらっしゃる患者さんの中だと何歳ぐらいからっていうのはあったんですか、今まで。
ですね、一番私が知る限りで若い方ですと28歳です
ね。
そうですか、
は
い、28歳っていうのはいらっしゃいますけれども、
じゃあこの泣きうさぎさんが聞かれてる生活習慣なんかで気をつけること、はい、これはまあだから若い世代でも、まあ、ご高齢でもひょっとしたら一緒かもしれませんけども、認知症もしかしたら自分なるかしらどうかしらと不安な方、何か気をつけることってありますか。
そうですね、いくつかあるとは思うんですけれども、はい、例えばお薬なんか飲まずにやっていくこととしたら、うん、まあいろいろ食生活であったりとか、だんだんお年目されて運動しなくなりますので、例えば運動習慣とか、あるいは社交性なんかを磨いておいていただくとか、
人と会話をしたり、
そういうことですね、それだけでも全然違うというふうに言われています。あとはもちろんもともと持っていらっしゃるご病気ですね、例えば認知症を発症するリスクが高いものとしては、糖尿病、高血圧、それから高脂血症、脂質異常症ですね、この辺あたりがやっぱり圧倒的なリスクになりますので、
そういう糖尿病とかもリスクになるんですね。
そうですね、圧倒的なリスクですね。
糖尿病とか、はい、そこら辺、はい、悪玉コレステロールとか、はい、そこら辺全部の病気に関係してきますよね、は
い、
なんかね、
おっしゃる通りですね。
この番組をやっていると、確かにその糖尿病とかっていうのがいつも気をつけるべきものとして出てきますもんね、うん、確かに、
はい、
じゃあ若年性というのはやっぱりそのいわゆるタンパク質ですか、その、
はい、
そのタンパク質溜まってくると、はい、日中になりやすいタンパク質が早く溜まっちゃうと、
そうですね、例えば溜まりやすい、うん、あるいは先ほど申し上げた通りで、例えば血管がやられてしまう、
はいはい、
糖尿病や高血圧によって血管がやられてしまったら、それで脳血管性認知症を早期に発症してしまうっていうふうな形になりますので、
あ、そうかそうか、はい、そうすると脳梗塞とか脳出血とかの後、はいはい、まあ、気をつけなきゃいけないということですね。
もちろんその通りですね。
でその若いうちからそのタンパク質がたまりやすい人で治療法はあるんですか。
そうですね、今のところ直接的な治療法っていうのがやはりそこはまだ結びついていないところ、
やっぱり遅らせるぐらいの、
そうですね、
投薬かなんかで、
投薬で、まあそうですね、進行を遅らせるぐらいしか今のところはないのが正直なところですね。
なるほどね、
やっぱ厳しい病気ですねこれね。
もし今日若年性の方もそうですけども、まあ、普通に高齢で認知症っていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、完全に治すのはひょっとしたら今のところ難しいというお話ですけど、やっぱり薬だったりっていうのは年々進化してると思っていいんですか。
ですね、うん、そこがなかなか難しいところですね。実は今きちんと保険適用になっているお薬というのはたった4剤しかなくて、でもうかれこれ10年以上新たな新規の 抗認知症薬というのは出てきてないんですよね。で、各社がもう競って新たなお薬を開発しているんですけれども、うん、開発の段階のところでこけてしまっているっていうのが現状です。
難しいですね、やっぱり。
で、多分最近でしたらアメリカの方で、はい、承認するか承認しないかっていうので話題に上がっていたアデュカムバブというお薬があったと思うんですけれども、あれなんかも一つの新たな新規のお薬に挙げられるところですよね。
日本だとエーザイさんがなんかこう、
そうですね、
開発されてるんですね、
はい、エーザイとバイオゲンという会社が、はいはい、共同で出資開発したお薬だと思うんですけれども、
これもやっぱりその進行を遅らせる感じで。
そうですね、そうですね。
やっぱり先生、脳の細胞が蘇らせることはできないですね。
難しいんですかね。
そうですね、なかなか難しいところだと思いますね。
でもこの10年間新しい薬が出てないということは、うん、その10年前から出てる4種類っていうのは今飲んでる方も結構いらっしゃる、はい、
そうですね、思った以上に多分いらっしゃると思います。
なるほど、そうなんですね。いや、なかなか難しい病気ではありますけれども、はいはい、来週もですね、はい、引き続き先生にはお話伺っていきたいと思います。高井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、2週目の認知症のお話でしたけれども、淳さん、今日のキーワード何でしょうね。
難しいんですけどね、今日も、まあ、あえて言うと4種類の薬ってことですかね。ないわけじゃないと、
はい、
薬はありますよということで、うん、まだその諦めるというかいうことではなくてですね、うん、ちゃんと診察治療を受けましょうということを進めたいですね。
ですね、
はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマ、あとご意見ご感想ご質問受け付けております。来月6月のテーマも決まっております。はい、淳さん、何でしょうか。
歯と口腔ですね。口腔っていうのは口の
音です。
分かって
る。明日の健康を願ってだから、
はい、はい、そうですね、はい、
明日の健康を願って歯と口腔、こちらについて皆さんから質問を受け付けます。
はい、
ぜひお寄せください。メールの方は健康アットマークは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。住所も忘れずお書きください。さあ、この番組なんですが、株式会社平田のホームページでも聞いていただけますので、株式会社平田、カタカナで平田で検索してチェックしてみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田まみ子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
何とかしてみせるさ、力いっぱい生きてみせるさ、迷い疲れ果て倒れてしまっても、もう一度冷たくもする自分を知っている。